この時間は地元ラブなリポーターが区内のさまざまな活動を取り上げています。2026年も葛飾リポートをどうぞよろしくお願いします。さて、新年初回の放送は京成柴又駅から徒歩8分、寅さん記念館のお隣にあります大正ロマンがあふれる山本邸について佐藤文江がお伝えします。柴又が誇る名建築で葛飾区の登録有形文化財でもあるこの山本邸、名前は知っているけれど訪れたことはないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。今回はそんな山本邸の魅力を改めて紐解き、贅沢な過ごし方をご案内します。もう行ったことがあるという方も素敵な新しい発見をお届けしますよ。諏訪博史さんに山本邸を丁寧にご案内いただきました。皆さんも一緒に山本邸の中を歩いているかのような気持ちでお楽しみください。
私は葛飾区観光文化施設の総括責任者をやっております。平たく言いますと寅さん記念館の館長であり山本邸の責任者をやっております諏訪博史と申します。葛飾 FM さんには庄司千佳子さんの番組もよく出演しておりまして、その時にはチャーリーと呼ばれております。こちらの山本邸というのは江戸時代の後半から瓦の製造を行っていた鈴木家の屋敷と瓦工場がありましたが、1923年大正12年の関東大震災によって瓦製造をやめてしまい、その跡地に台東区でカメラの部品の製造をしていた山本栄之助氏がここに居を移して整備されたものです。こちらの山本邸の特徴というのは近代和風建築と純和風庭園が見事に調和しているというところで、この母屋、今私どもがいる書院造りの古風な日本建築ですが、1933年、昭和8年頃までの増改築により、廊下には近代に流行るガラス戸を巡らせて、野外と室内を仕切り、また洋間の鳳凰の間と呼ばれる応接間も増築をし、さらに洋風にアレンジをした、もう終わりになってきた長屋門、あれもあの和洋折衷なんですよ。
はい、見ました。
はい、
あのステンドグラスも、
はい、そうですね、
入ってて、
はい、
一番目玉の場所ですかね。ここ
で、この空間も掛け軸があって違い棚があって、書院作り、
はい、はい、
しっかりとした空間ですよね。
はい、山本さんがこだわられて、庭と住居の一体化のために当時の昭和初期のガラスもちゃんとお庭が一望できるという形を作られて、人まで自分たちで過ごしてもいいですし、畳開け放して家族揃って団らんをしてもいいですし、という形だと思います。今もこのガラスは製造していませんので、もし割れたりすると大変お高いものになるんですよ。
こう庭に面したガラスの扉もこう縁が細くて、全部本当に庭の景色が楽しめるような窓ですよね。
そうですね。庭は、2003年からアメリカの庭園雑誌のジャーナルオブジャパニーズガーデニングでずっと3位を獲得しているというのは、他にいろいろな大きな庭園はあるでしょうけれども、欧米とは違って家と庭が同居をしていて、家と庭の質の高い箇所を見つけていこうと、ちゃんと住んで庭も額縁のように鑑賞もできるという質の高い箇所を見つけていこうということで、要は日本独特の書院作り、そしてお庭ということで1位の足立美術館、2位の桂離宮は大変有名ですけれども、3位に山本邸がここもう10年ぐらいずっと3位にランクされているという隠れた名所でございます。
3位って結構すごいですよね。
はい、
しかも10年もずっと3位をキープしてる。
はい、そこはこちらのスタッフがおもてなしの心で、サービスの向上もありますし、静けさの中でお抹茶と練り切りという和菓子でご提供して、ゆっくり静かに ひとときを過ごしていただこうということでやらせていただいております。はい、
住居とこの素晴らしい景色の融合具合が評価されてのこの3位、は
い、そういうことなんです。
かしこまらないでくつろぎながらこう目の前に美しい景色があるってなかなかないかも、
はい、そうなんです理想的にはこういう形なんでしょうね
、はい、おじさまが寝っ転がりながら庭を見ている写真を今見てます、はいはい、
日本語で言うと庭や一畳、まあ、生活空間なんですね、
うんうん、
あの家もお庭もということを、庭園の立派なのはある、
そうです、
家の立派なのはある、まあ、生活空間として家とお庭がこう質の高い一体感を醸し出しているというところが山本邸の良さですね。入館料100円でずっと読書をされてる方も、はい、で池があり、はい、こっちの方向に滝があり、
はい、ああ本当だ、水が流れてるの
流れてる見えますか。
ここすごく広く見えますけど、はい、広さってどれくらいなんですか。
全部で860平米なんですよ。あ、行ってしまうと本当にあの30メートルかける30メートルはないんですよ。
そうなんですか、
はい、
なんか奥の方までこう広く続いているような風に見えますけど、
ね、あの石段を伝ってこう行きますと、はい、まあ、あっという間に外の方に行ってしまいます。庭園についてということで言うと、近くに池だとかを配し、
はい、
そして背後に緑濃い植え込みを築山を設けて滝を落とすというような書院庭園という形なんですね。
これを書院庭園って言うんですね、
はい、
すごい、この一つの空間の中に全部揃ってる、
はい、で雨の日はちょっと出れないですが、
外にも出れるようになってるんです、はい、わ、
広さ的に言うと本当のこの壁から後ろの方に行くほど濃い感じとちょっと淡い感じの樹木を配置しつつ、まあ、奥行きを出していると。
あ、樹木の配置の仕方も遠近法 を
利用した、変えたばっかりですから、あのまだ水はすごい綺麗で、
綺麗、
ね、鯉もちゃんとおりますし、
金色の鯉が悠々と泳いでいますが、ここなんて言うんですかね、バルコニーみたいな
縁台といいますかですね、
はい、ここ外に出てこう庭を楽しむための、
ここであの昔でいうところ その要はアウトドアでご飯を食べたりだとかされたんだと思います。でまたさらにご案内申し上げますと、もともとの玄関はこちらなんですよ、
はい、あ、
人力車で通勤を山本さんはされていて、台東区の方に工場がありましたから、うん、まあ、ここから人力車で出勤をされてったと。
玄関の土間に人力車がドーンと置いてあって、はい、こんな風に置いてあったってことですよね。
はい、そういうことです。
なんか当時の生活も忍ばれるというか、
はい、当時昭和初期にこの鳳凰の間っていうのを作られたんですけれども、
はい、
お客様がこちらから入られて、うん、今日はちょっとこの中に入ってみましょうか。
あ、普段は入れないところに入らせていただいてます、
はい、こちらは当時としては珍しい、うん、やっぱり本格的な洋間なわけですよ。
本当にソファーがあって暖炉があって、はい、壁も洋風で、
はい、
でランプがついてて、
はい、そうなんですよ。
さっきまで畳の空間にいたのに急に洋館になって、
どうぞお座りください。
座っていいんですか、
はい、ここで当時でしょうから、コーヒーなのかお茶なのか、お酒なのか、おもてなしをした後に、はい、多分あちらの方でちゃんとした食事をすると、ここでお通しをしてゲストルームとしてあったと、
今思いついた疑問なんですけど、
はい、
その当時ってこういう洋風の作りにすることってこうトレンドだったんですか、それとも山本さんのセンス、
まあ多少はトレンドまではいかないにしろ、お金持ちはおそらくこういう洋間も作られる方もいたんじゃないですか。私は勝手に思ってるのは、やっぱりあの六名館の影響で、まあ、要は洋室、洋風のというところがシンボルとしてあったんですが、それが個人のお金持ちにどうこう波及していったのか。でも葛飾の中ではなかなかこういうお宅を持たれてる方はいらっしゃらなかった。
珍しいです ですよ、
はい、昔はちょっとどういう暖房か分かりませんが、ここに多分暖房があり蓄音機があり、
西洋文化の最先端を全部集めたっていう感じの空間ですよね。
そうですね、山本さんはだからカメラメーカーの部品作りということで、カメラメーカーの方々は当時でいうとやっぱりハイカラな方が多かったんじゃないですか。
そうですね、カメラって言ったら最先端の代表格っていう感じですよ ね。
一般公開はしてないんですけれども、
はい、あ、関係者以外の人入ってはいけないところにお邪魔します。
ちょうど昭和戦争が激しくなってまいりますと、
はい、黒い大きい扉が、
はい、
あ、これ鉄製の扉ですかね。
そうです。
重い。わ、
こちら防空壕でございます。
防空壕、地下に続いていく階段を今降りてます、はい、わ、さらに鉄の黒い大きい扉があって、
はい、こちら防空壕で金庫があり、
はい、
今はその当時のもっと面影がないんですが、今ここはおそらくは厨房だったんですよ。
あ、
それでこちらにここはシャワールームなんです。
ああ、なんか本当に1畳2畳ぐらいの狭い空間、
はいはい、防空壕で暮らせるような、この今電気の大きな機械が置いてあるところで調理をしたり、
はい、
もしかしたらここはあっちがベッドルームで、こっちがもしかしたらダイニングみたいな形だったのかもしれないなと。
防空壕の中でも最先端の設備が揃ってますね、シェルターというか、これ広さどれくらいですかね。こじんまりとかはしてますけど、はい、暮らしやすそう、
はい、だから多分、ここで10畳ぐらいあるのかな、うんうん、あちらも10畳ぐらいあるんじゃないですかね、うん、
リビングが10畳でダイニングキッチンが10畳、はいはい、暮らしやすい、はい、住み心地のいい防空壕ですね、はい、へえ、こんなものも作ってらっしゃったんですね、はい、これ山本邸にこういうのがあるっていうのは皆さんご存知なんですか。
年に1回防災の日で公開をしています。
あ、そうなんです。結構深いですよね。1階分くらい下ですよね。地下ですもんね。今
1階分以上でした、ね、今だいたい1階って3メーターぐらいですけども、まあ、それよりは 5メーターぐらいはありますもんね。あ、
空襲から身を守るために、
ねえ、
階段も傾斜が急だし、実際当時使われたんですかね、戦争中。
戦争中って使われたみたいです、
ね、ああ、葛飾にも空襲来ましたもんね、
これは一般の方には全く公開をしていないところなんですが、
はい、
まあ、当時の山本邸がどんな感じの住居だったかっていう、
2メートル3メートルぐらいの大きな木の扉が、階段、すごく急な階段が出てきました。登っちゃっていいんですね。
はい、どうぞ。これは公開はしていないんですが、当時住んでたぞっていう、
はい、あ、すごい生活感が、はい、畳の部屋
で
急な階段を登って寝るときは上がってきてたってこと
ですね。で、ちょうど二世帯住宅で、
うん、
まあ、ここで寝起きをしたり、うん、ですけども冬は隙間風で寒いというのが昭和63年にこちらさすがに手放そうとされた時に、この施設はもったいないなということで葛飾区が買い上げて山本邸として前は一般公開をし始めたと。
なんかリアルです、この二世帯住宅っていうのが。ここに一家族で向こうにの2階にも住んでてくって微妙な距離感が、すごい生活感のある空間です。
山本邸で一番独特なのは、東京都内で珍しい離れの一軒家の茶室があるんですが、ここは一般のお客様は入れずに貸し切っていただくとご利用ができると。
お邪魔します。
ちょっと低めですけれども、
あ、ここはちょっとかがんで、はい、わーわ
ー、本来の作法でいうと、
はい、
あそこは入り口でして、ここが二次入口っていう。
二次入口、
基本的にはですね、ここから
小さい窓というかドアというか入り口というか、
なんでかというと、
はい、
千利休の時代から、はい、ここに入ろうとするとどんな身分の高い人も頭を低くして、うん、あと刀などを持って入れないじゃないですか、はい、刀を置いて、うん、一人間として上下の区別なく入ると
茶室としても本当完璧ですよね、うん、本格的な作法にのっとったお茶会ができる空間ですね。
そうです最近、はい、結構需要として多いのは、はい、貸し切ることができますから、はい、あの本館の方は割と一般のお客様がいらっしゃるので、ここは貸し切りで要は結婚式の前撮りの需要が非常に多かったり、広告の撮影ですね、うん、ムービースチールともこちらで撮影をされることが多いと。
雰囲気のある写真が撮れそうですね、は
い、茶室でもちゃんとこう離れの一軒家っていうのが、はい、多分東京都内では少ないと思います。
そうですよね、
まあ、我々でも主眼としているのは初めての方が茶の湯教室だったり茶会だったりに気軽に参加できるような、まあ、そういうことでありましたり、はい、あとは年に 2,3 回の柴又コスプレデーっていうのをやってるんですが、コスプレイヤーズの聖地に柴又にしようとして、まあ、その時は開放しまして、まあ、1人だから30分の持ち時間でコスプレイヤーたちがここで撮影をする
だと。そうなんですね、はい、いい写真が撮れそう
な、はい、そうなんですよ。
山本亭を諏訪さんにご案内いただいた後は、美しい日本庭園を眺めながらお抹茶と和菓子をいただきました。諏訪さんに山本亭で新しく始まった企画や区民の方へのメッセージなども伺いましたよ。
入館料は100円で、抹茶のセットは練り切りっていう和菓子付きで、抹茶の原材料が非常に高騰しておりますので、1月の1日からはこの抹茶セットは1000円になってしまいます。これでこう庭を眺めてお茶をいただき、午後のひとときをのんびりとお友達とお話をしながら、
素敵な過ごし方です ねしっとりとした気持ちになりますもん、自分がこの没入できるというか味わえますよね、うんうん、この景色と建物の美しさ。
やっぱり人もそんなにあの土日でもそんなごった返すっていうこうぎゅうぎゅうになるっていうことはないですから、
うん、そうですよね。
お茶飲んでお菓子食べて、うん、お庭をずっとこう庭内をちょっとこう歩いてまた角度を変えて見たりするだけでも、うん、ちょっとひととき日常から離れられるかなっていう気はします、うん、テレビも SNS もない時代の木々と天気をめでて、おそらくあの、ね、昔の方は夜空の月を、ね、つまみに一杯飲んでたわけじゃないですか。
風流ですよね、はい、やってましたよねきっと。
外気がを浴びるためにガラス戸を開けてもいいんでしょうけども、ああいう縁台を作られて感じるっていうことで作られたんだろうなと私は思いますけど、うん、
いやおすすめですね。山本亭認識してない方多いと思います、
うん、知られてないと思います。
うんうん、
山本亭はやっぱり知る人ぞ知るなんでちょっと広めようと思いまして、11月に始めたのはいろんな照明設備でライトアップされますので、1日1組限定で夕下、はい、古い言葉で夕食っていう、はい、山本亭の夕下というのを始めまして、4人から8名様であれば1組貸し切ってお重のお弁当と、はい、お酒ビール日本酒をご提供して、それをちょっと実験的に始めてみました。日没のタイミングで夜間綺麗で誰もいないこの空間を貸し切るというお食事の会を始めました。
どういう方が申し込んでるんですか？
それぞれまず最初にいらっしゃったのは会社のお仲間で、ワイワイガヤガヤ、で2回目の時にはおばあちゃん、お母さん、娘2人でこう楽しまれて、
うんうん、
で3回目はこちらはまあお友達、50代ぐらいのお友達が、はい、
いろんな使い方ができますね、
はい、
料金はちなみに
お一人様1万1000円から2000円ぐらいですね、
1万円で楽しめるんですね、
はい、区民の皆様もあまりご存知のない山本亭という葛飾の文化財がございます、癒しのスポットです。ぜひ皆様いらっしゃっていただいて日常を忘れたひとときを抹茶と和菓子でお庭を見ながらひとときを楽しんでいただければ幸いです。
山本亭を訪れていたお客さんに感想などお話を伺いました。
お茶を楽しんでどうですか、
はい、初めて来たんですけど、あの北海道にもともと2人とも住んでて、2人とも葛飾に引っ越してきてて、もともとは高校の友達で北海道から来てたんで、すごい来たいなと思って来ました、
何で知ったんですか山本邸の存在は。
記念館行ったんだよね、
トラさんの記念館行って、
インスタとかなんか見て、はい、お茶とか好きだったので、それで来ました、
はい、会えますよね。
いやーすごいですね、なんかお花とか、なんかさっき外に柿ですか鳴ってたんですよね
柿鳴ってるんですか、
鳴ってますよ、ね、
あれ柿なんだ、
やっぱそうなんだそういうのとか落ち葉とかも綺麗ですごいと思って、
もうちょっと前だったら紅葉が綺麗、
やっぱそうですよね、春とか来ても綺麗そうだねってさっき話してて、
ね、またね北海道と違う、
いや本当にすごいなと思いました。鯉、ね、とかもいますよね、はい、こういうところ来れてよかったなと思います、本当に。
今日はどうしていらっしゃったんですか。
彼女が TikTok でここ見つけまして。
あ、 TikTok、
はい、
TikTok に載ってるんですかここが。
あ、載ってました。なんか動画がすごい綺麗に載ってました。
TikToker の方がやってくださったんだ、
どうですか実際訪れてみて。
すごい雰囲気が良くて落ち着けますね、ずっと入れるような、入れそうな
どうですか。
僕神奈川出身なんですけど、鎌倉とかそっちの方に雰囲気が似てて、はい、であと落ち着いてるのでいいなと、はい、思いましたね。
鎌倉だと人がいっぱいいるじゃないですか。
そうなんですよね、海外の人とかもいるんで、うん、それに比べると静かですし、平日っていうのもあるんですけど、のんびりできていいなと思いました、
ね、以上山本邸の魅力を佐藤文江がお伝えしました。山本邸の芸術的歴史的価値はもちろんですが、静かな時間が流れるこの場所でゆったりとしたひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。今回お伝えした様子は葛飾 FM ホームページのリポーターブログにたくさんの写真を掲載していますので、こちらも併せてご覧ください。葛飾リポート、次回も皆さんの元気な姿をお伝えします。お楽しみに。